それでは賛美をもって主を褒めたたえましょう。今日の賛美は我が岩なる神よです。ララララララララララ3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。アメン。それでは一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も真実なあなたの御言葉をしたい求めます。主よ、私たちの目の耳と目の目を開かせてくださり、御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるようにしてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは今日の聖書箇所は第一歴代史19章1節から19節までです。
この後アモン人の王ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだからと考えた。そこでダビデは使者を送って彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハヌンに悔やみを言うため彼のもとアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ、覆し、探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀1000タラントを送って、アラムナハライムとアラムマーカとそばから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに戦車3万2000台と、マーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきてメデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり、戦に臨もうと出てきた。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て町の入り口に戦いの備えをした。共に来た王たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟、アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら、私がお前を救おう。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブと彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、 彼らもまた、ヨアブの兄弟、アブシャイの前から逃げて、町に入り込んだ。そこでヨアブはエルサレムに帰った。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、使いを送り、川向こうのアラムを連れ出した。ハダネーゼルの将軍、ショファクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って、彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵4万をほふり、将軍ショファクを殺した。ハダデーゼルのしもべたちは彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと輪を講じ、彼のしもべとなった。アラムはそれからはもうアモン人を救おうと思わなかった。アーメン。
アメン。ありがとうございます。それでは神様からの示しをいただくために、御言葉を黙想しながら、示されることをまとめてみましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は3節から、アモン人の司たちがハヌンに、このダビデのことを悪く言うことで、結局このアモン人が滅びゆくというのを見ました。人の行為を疑って、サトンの技を行ってはならないと思いました。戦争が始まる原因であり、滅びていく最初の出来事だったということに目が留まりました。以上です。
はい、私も3節。ハヌンがダビデの言うことよりもアモン人の警告を受け入れてしまったというところに目が留まりました。また、5節で侮辱を受けた仲間を迎えに行き、慰めているダビデの姿、ダビデの優しさに目が留まりました。以上です。
はい、私は2節のところで、ダビデが、この良くしてもらったことを忘れないで、まあ、それに、こう、誠実に、なんというか、真実を尽くす姿、この、彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだから、と言って、こう、悔やみを言わせようとして送った、この姿勢に目が留まったことと、それから13節のところで、ヨアブが、この、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされるというところで、本当にこう全力を尽くして主の戦いに備える、もう向かっていくヨアブの姿勢というのが非常に目に留まりました。全力を尽くした上で主の御心に一切を任せるという、この信仰がすごいなと思いました。
はい、私もですね、13節から、主の御心を信じて、まあ、最善を尽くすという姿勢が目に留まりました。
はい、それでは今日の御言葉の内容をまとめてみましょう。アモン人の王ナハシュが亡くなり、ダビデはその子ハヌン王に悔やみの使者を遣わします。しかしハヌン王はダビデの使者の髭を剃り落とし、ダビデを侮辱しました。ハヌンはアラムの軍勢を動員し、イスラエルを攻撃しますが、ヨアブとアブシャイは彼らを打ち倒します。それでは、さらに御言葉を詳しく、調べていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の本文を通して、私たちはどのような教訓や教えなどをいただくことができますでしょうか。御言葉を調べて、内容をまとめていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は13節のヨアブ将軍から模範を学びました。 強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされると告白していて、もう十分に強いいわば将軍でも勝敗はいつも主の御手に委ねていた。その姿勢と、そして全力を民と神のために尽くそうといつも決めておられる、その立派なあの姿勢にとても心打たれています。
はい、私は3節から避けるべき行動を教えられました。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ覆し探るために、彼の家来たちがあなた方のあなたのところに来たのではありませんか、というところから、第三者の言うことをそのまま信じてはいけないということを教えられました。疑問を持ったり確かめるべき明確でないことは、第三者の言葉を信じる前に直接当事者とコミュニケーションを取って確認すべきであり、第三者の言っていることを鵜呑みにしてしまうと、そこからサタンが働いて争いが起こり戦争が起こり大変なことになってしまうんだな、ということを教えられました。また5節からは、傷ついた人をいたわるダビデの優しさを教えられました。王は言った、あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい、というところから、恥ずかしめを受けた仲間を大切にかくまって慰めてあげるダビデの温かさを見ることができました。傷ついている人、苦難の中にいる人たちが苦しい時、心落ち着くまでゆっくり休ませ、十分癒されるまで留めてあげる、いたわってあげることが必要だな、ということをダビデから模範を教わりました。以上です。
はい。私は今日の全体のところから、この戦いに向かう献身の姿勢というところを、学んでいます。このアモン人たちの姿と、またこのダビデの軍隊、ヨアブが率いていたこの軍隊の違いは、この献身度が全然違うなと思ったんですけど、このアモン人たちは傭兵を雇って、まあ、この7節にその軍勢を雇ったと書いてあるんですけど、この傭兵を雇って戦いに臨んだ結果、やっぱりこうアラムを中心として基本的には逃げる姿勢がずっと書かれていて、戦いに負けると判断した時点でこう背を向けるような、まあ、そういった姿勢だなと思いました。それに対してヨアブとまたこの兄弟アブシャイというのが、本当にこうダビデに忠誠を尽くしているというか、ダビデに忠誠を尽くすことを通して神にこう全力を尽くして従っている、この兄弟の姿がやっぱりこう勝敗を決めたかなと思いました。やっぱり13節が非常に目に留まるんですけど、この我々神の町のために全力を尽くそう、主は御心にかなうことをされるという、もう本当にこの主に献身することが戦いの秘訣、勝利の秘訣だなということを思わされています。
はい、私は2節ですね。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだからと考えた、あったんですけども、まあどんな人に対しても主の民としてこの、まあ、真実を尽くすということの大切さを教えられました。
はい、私は1節から2節のところで模範を学びました。ダビデ王はこのように成功して王になった後も、自分がまだ以前苦しみの中にいた時、自分を助けてくれた人を決して忘れることをしなかったなと思いました。神様に対してはもちろん感謝を常にしていたダビデですけど、 自分を助けてくれた人への感謝も決して忘れない、本当に成熟した人格者だと思いました。もう一つは、抽象、罪ですけど、3節のところで、抽象や悪口、嘘は本当に罪であると示されました。はい、それでは、適応の時間を持ちたいと思います。それぞれ示された御言葉を自分の生活への適応と実践をいただくために、黙想していく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私はちょっと文章がまとまってないんですけども、13節ですね。この我々の神の町々のために全力を尽くすお主は御心にかなうことをされるということで、私は御心にかなうことをされるという確信を持って、まあ、今ある環境で、まあ、ベストを尽くそうと思いました。今日、カレッジのメンバーと会える、まあ、最後の日なんですけども、最後の日というか、今日以降はしばらくそれぞれ実習が始まってしまって、なかなか会えない状況なんですけど、まあ、これまでこのクリスマスのイベントのためにお誘いしていた方のために、まあ、本当にこう、彼らが来やすいように、まあ、ベストを尽くして、こう、まあ、手配し、接しようと思いました。またそれ以外の方々にも、この2節で、この那覇市の子、ハヌーに真実を尽くそうという言葉があったように、本当にこう、まあ、真実を尽くした態度を持って、まあ、誰一人ですね、嫌な思いをすることがないように、最善を尽くそうとも思いました。以上です。
はい、私は、今日はダビデが傷んだ人にいたわってあげるこの優しさの姿を通して、私も誰のためにいたわってあげたらいいかを黙想していたんですけども、二人の人を教えられました。一人は自分のために自分の体をいたわってあげることが大切だなということを思いました。体力が回復するまで自分の体を休ませてあげることは本当に大切だなと思いました。すごく休むことが苦手なんですけども、あなたのひげが伸びるまでというように、もともとの体に戻るまで休むことも本当に主のために必要な時期だなと思いました。あと一人は今苦しみの中で心傷ついている方がいるので、その時はもっと頑張りなさいというよりも、ただ優しく包んであげることが必要だなということを教えられました。今日は学びを一緒にする姉妹がいるので、その姉妹のために愛を持っていたわってあげたいなと思います。以上です。
私は今朝はヨアブとこのアブシャイの、兄弟の姿がすごく目に留まったんですけど、チームで戦っていくっていうところが本当にこう大切だなと思いました。新約聖書でも使徒たちが二人組で使わされたように、やっぱりチームでやっていくっていうのはすごく大事だなと思いました。その時にこうヨアブがアブシャイよりも強い敵に向かっていった姿と、またヨアブがこう互いに助け合っていこうというか、もし自分が負けそうだったら助けてくれと、お前が負けそうだったら自分は助けるよと言ったように、なんかこうチームでこうお互いの状況を見ながら助け合っていくっていうことがすごく大切だなと思いました。適応としてはチームである人たちにやっぱり明確にほうれん草をしていかないといけないなと、自分の状況を伝えていくことが必要だなと、まあ、今日はそれをしようと思いました。以上です。
はい、私はこのダビデが自分を助けてくれた人への感謝と礼儀を表すこの姿から模範を学んだんですけど、祈っていた時に一人の方が思い浮かんで、それは妻のお母さんで、自分の義理の母は 私が結婚するときに結構大変な目にあったんですけど、その大変な状況なども本当に助けてくださって、またたびたび私が、新学生の時代もいろんな難しいことがあったとき、たびたび助けてくださいました。でも、忙しいからといって、そういう言い訳を言って、そういう義理の母からのいただいた恵みを忘れていたんだなと思いました。週末、義理の母に会おうと思うんですけど、感謝と礼儀を十分表そうと思いました。ハレルヤ、それでは一言最後にお祈りいたします。ハレルヤ天皇お父様ありがとうございます。今日のいただいた御言葉を私たちが握って、今日もあなたのための戦いを大胆に戦い、またこの御言葉の剣を持って敵を打ち倒し、あなたのために勝利を得ることができるようにしてください。勝利を得させてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございます。それでは、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。